2021年10月5日火曜日、時刻は午前7時46分になるところです。大阪は、まあ、晴れてますけどね、晴れてますけれども、昨日と違ってなんかちょっと蒸し暑い、まあ、空の感じも秋というよりもちょっと夏に戻ったみたいな、そんな空模様ですね。日中お天気本当に今週ずっといいようで、今日も暑くなりそうなんですが、まあ、昨日と違ってちょっと蒸し暑くなるんじゃないかなと思いますね。今朝からなんかそんな感じがします。まあ、季節の変わり目ですから仕方がないんですけれども、このねちょっと涼しくなって、まあ、また日中暑くてっていうのがちょっと答えますよね。風邪ひいてる人多いようですからね。今は風邪ひけませんしね、咳もねあんまり できないから、まあ、あの感染は随分下がってきてるんですけれども、まあ、あの宣言も解除になって、でも大半の人は多分またぶり返すやろなというふうなことはどっかで思ってるでしょうね。でこの間から、まあ、あの宣言が解除になってからですね、ちょっと周りでも、あの、まあ、旅行行こうかと、でも今のうちやなと、行くんやったら早いうちやと、もう10月かあるいはもう本当に11月の上旬までに行っといた方がいいん違うかという話が、ちらほら出てますね。みんなどこかでまた年末にはというふうなことはね、これだけ人でも随分多くなってますしね、まあ、ちょっと目に見えてる感じはしますね。まあ、それでもね、あの、まあ、ワクチンも進んでますし、治療薬も出てきてるということですから、出てきてるっていうか出てくるっていうね、年内にはあるいは年明けにはということですから、まあいずれにしろ来年はからはちょっとまた、あの、本当にアフターコロナの元年になっていくんじゃないかなと思いますね。さてさて、まあそんなこんな、あの、まあ、個人的にはプロ講師になろうじくちょっと終わって、まあ、一段落ということで、まあ、10月でね、やっぱりこの季節のいいうちにいろいろやっといた方がいいですよね。また寒すぎる、暑すぎるのはやっぱりなんか動きが鈍くなりますので、うん、ですから、まあ、10月中遊びとかそんなんだけではなくって、もういろいろその仕事以外のまたもろもろのこととかも、もう、あの、この季節のいいうちにやっといた方がいいですね。まあ、そう思って今、ね、いろいろ あれもちょっと今月中にとかいろいろあの考えているところですけれども、まあ、それと、ね、ちょっとこう本もとかと思って、でちょうどこのタイミングでですね、あの中之島の図書館ちょうど予約して、もう随分人数予約、まあ大体私 あの予約する本はですね、あんまり人が読まないような本が多いので、まあ、大体すぐ借りられるんですけれども、今回のやつはさすがにあの予約が先約がいっぱいいましてね、でようやく2日前ぐらいですかね、案内が来て、あの用意できましたということで、でそれがこれなんですよ、フォン・ノイマンの哲学で、これね、日経の広告見た時に一番やっぱり目についたのはこの副題の人間のふりをした悪魔というね、これがね、あのパッとこう目に飛び込んできたんですよ。で検索したら、まあ、ちょうどあったので予約をして、で予約したのはもうだいぶ前ですよね、多分、春先じゃないかなと思うんですけれども、でようやく用意できて、で、まあ、昨日ちょっと取りに行って、まあ、今入り口のところを読み始めたところなんですけど、まあ、なぜそのノイマンかって言ったら、まあ、あの過去にちょうど本当に1995年から3年ほどの間に、あの、まあ、脳科学とか、あの時本当にロボットとか、まあ、それこそ今 AI が本当にもう社会に浸透しましたけれども、まあ、そういうことの、まあ、一種ちょっとブームの時もあってで、まあ、本もたくさん出たんですよね。で個人的なちょうどその、まあ、事務所を持ってとかということもあって、その自分自身を知るっていうか、まあ、そういう まあ、手がかりにその認知科学とかたまたま出会った本がそういう脳科学とかそういう分野のことでしたの でそこから結構読むようになって、だそれ読んでたらですね、ノイマンの名前が出てくるんですよね、必ず。でまあまあ評価はね、いろいろ割れるっていうか、まあ、もちろんものすごい天才なんですけれども、まあまあこの人間のふりをした悪魔っていうのがちょっとぴったりというか、まあ、そんなどっかイメージも持ってましたけれども、それがまあタイトルでこうね、サブタイトルであって目に飛び込んでいて、読み始めてるというところです。まあまだ本当に入り口の部分ですけれども、まあ本当に、ね、なんかこうね、人と飛び抜けた才能を持った人はいるんですよね。問題はそれをどう使うかですね。この間も日経で、まあ、次の世代を担っていく人たちのなんかずっと連載があるんですけれども、13歳の数学者人が紹介されてましたけどね、まあ、本当にそのままいい形ででも本当に両極に出る場合も多々ありますしね、まあ、でもその本当に世の中のために世界がなんかの混沌とした時にこういう人が出てくるんだろうなと思わせたのはやっぱり台湾のオードリー・タンですよね。まあ、人が、まあ、日本でも新聞で紹介された時に、まあ、紹介のちょっと前に小さな記事で出たんですよね。まあ、コロナでこっち日本が混沌としてて、で東京都がなんかサイトを、コロナに関するサイトを立ち上げたんだけれども、ちょっとなんかこううまく機能してないというか、でそれを台湾の方でオードリー・タンが見てて、でその東京のそのサイトの方に何かコメントを寄せたと、それがもうその世界の人たちの中ではもう神降臨ってこういう風にね言われたという小さな記事をちょっと見たんですよね。よく目についたなと自分でも思うんですけど、でそういう人がいるんだと思って、その時思って、でそれからしばらくしてから本当にどんどん名前がね出るようになって、まあ本も出ましたよね。で本が出る前に日経で人物紹介というかインタビュー記事が大きく載りましたね。で、まあ、読みながら、こういう人なんで、まあ、ご両親がジャーナリストで、まあ、いずれにしろそのうまく子供の天才ぶりを本当邪魔せずうまく育て上げられたんだろうなと思うんですけれども、でももうそのインタビュー記事を読んだ時、なんかやっぱり人間社会って面白いなと、時々やっぱりもうどうしようもなくなった時に、やっぱこういう人たちが出てくるって、こういう人が出てくるっていうかね、なんか世界を救うような人が出てくるっていうか、いう人が出てくるっていうのはうまくできてるなと、まあ、一方でまたね本当にどうしようもない、まあ、過去のなもうドイツ でのことなんかもそうですけれどもまあそういう人物が出てくるんですけどね。だから本当に世の中のためにどう使うか、その才能ですね、まあ、それは本当にどちらかというと外の本人の持ってるもの、本人のその才覚は才覚としてあって、それがその善に使うか悪に使うかっていうのはその後の後天的な要素が多いんだろうなと思いますね。そういった意味では、まあ、なかなか両親の役割とか、まあ、大人の役割っていうのが大きいんだとは思いますけれども、まあ、いずれにしろ、ね、このちょっと人間のふりをした悪魔、まあ、どんなふうなことが書かれているのか、まあ、楽しみにしながら読もうかなと思っているところです。といったところで、時刻は7時55分を過ぎたところです。今日は以上です。